77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月22日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて皆さん、いよいよクリスマスですよ。楽しいご予定いっぱいあると思うんですけれども、もちろんお仕事の方もいらっしゃいますよね。実は私もそうなんですけれども、毎年クリスマスあたりから年末年始に向けての番組収録だったり、原稿の締め切りに追われたりと、また今年もありがたいことにそんなクリスマスを過ごすことになりそうです。でもですね、ケーキだけはしっかり予約しましたので楽しみに食べようかななんて思ってます。皆さん、お仕事の方もぜひ素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。ということで、クリスマス気分で今週もどうぞよろしくお願いします。さあ、早速映画ご紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらの作品っていうか上映のお知らせから参りたいと思います。動画配信サービス U-NEXT が A24 スタジオの日本初公演となる11作品をお届けする特集上映、 A24 の知られざる映画たちプレゼンティッドバイ U-NEXT を今日から全国4都市にて開催するということなんですけれども、アメリカ・ニューヨークを拠点に、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス、ミナリ、ムーンライト、ユーフォリアといった賞レースを牽引する作品を多数生み出してきたエンターテインメントスタジオである A24。これまで A24 作品を多数配信してきた U-NEXT が配信に先駆け、日本初上映となる11作品を全国4都市5劇場のスクリーンで特集上映をするということなんですね。今回上映となるのはヒューマンドラマ、コメディ、ミステリー、ドキュメンタリーと幅広いジャンルの11作品なんですけれども、インディーズ映画の至宝と称されるケリー・ライカート監督待望の最新作ショーイングアップ、こちらの作品は主演ミシェル・ウィリアムズと4度目のタッグを組み、今年4月に全米公開されたばかりの話題作になってるんですね。で、芸術家の女性のままならない日常が周囲の人々との関係とともに繊細に、時にユーモラスに描かれている作品となっています。そしてエターナルドナーという作品はですね、昨年のベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品されたイギリスの名所ジョアンナ・ホーク監督によるミステリアスなドラマで、オスカー俳優のティルダ・スウィントンが主演し、娘と母の一人二役を見事に演じ分けています。その他にも2017年グラミー賞最優秀新人賞のチャンス・ザ・ラッパー出演作のスライスや、演技未経験のティア・ノーモア・ドーチといったアメリカヒップホップの新星が出演するアース・ママなどの必見作をはじめ、魅力的な新人監督の長編デビュー作も複数含んだバラエティ豊かなラインナップになってるんですね。この11作品、私ですね、先日ですね、試写で見させていただいたんですけれども、どれもこれも魅力的な作品ばっかりなんですよね。大体ですね、A24 っていう名前を見ただけで私はもう飛びついてしまうんですけれども、もう一つ一つがね、すべてですね、もう魅力的な作品。ぜひですね、この機会に、もし お時間があれば11作品も全部見てくださいって言いたいです。まあ、中でもですね、私バルキルマー映画に人生を捧げた男っていうですね、俳優のバルキルマーが自らプロデュースしたドキュメンタリーなんかがあって、これもものすごく興味深かったですし、であとショーイングアップ、こちらの作品もなかなか良かったですね。ぜひこの機会にご覧ください。今日からですね、ヒューマントラストシネマ有楽町渋谷ほかにて4週間限定ロードショーされます。そして来年の2024年の1月26日の金曜日から Unext にて独占配信されますので、劇場そして配信でお楽しみください。さあ、続いてご紹介する作品はハンガーゲームゼロ。反乱を起こした12の地区を戒めるため、毎年各地域から一人ずつ選ばれた少年少女が最後の一人になるまで殺し合うハンガーゲーム。記念すべき第10回の新しい試みとして、プレイヤーの教育係に任命された18歳のスノーは貧しい境遇から抜け出すべく優勝を目指します。しかし彼が担当することになったのは最も弱い第12地区出身で、歌を唯一の武器とする少女ルーシーだったというスーザン・コリンズのベストセラー小説を映画化した世界的ヒットシリーズハンガーゲームの前日譚で、シリーズ第1作で主人公カットニスがプレイヤーに志願する64年前を舞台に、ドナルド・サザーランドが演じた独裁者コリオレーナス・スノーの少年時代を描いた作品です。そしてハンガーゲームシリーズのフランシス・ローレンス監督が引き続きメガホンを取り、アサシン・クリードのマイケル・レスリーとリトル・ミス・サンシャインのマイケル・アートンが脚本を担当しています。キャストは若き日のスノーをトム・ブライス、ルーシーをウエスト・サイド・ストーリーのレイチェル・ゼグラーが務めています。ハンガーゲームシリーズ毎回楽しみに見てたんですけれども、もちろんハンガーゲームシリーズ見てなくても十分楽しめるんですけど、もし見てたらあのスノーがこんな形で悪に染まっていくのかが分かって、さらに物語に私入り込んでしまったんですよ。157分と長くもあったんですけど、私は時間を気にせず最後まで楽しみました。そしてですね、改めてハンガーゲームシリーズも見たいななんて思ってしまいました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ハンガーゲームゼロ、こちらは今日から全国順次公開中で公開になりますが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。 Talk to me。 2年前の母の死と向き合えずにいる高校生のミアは、友人から SNS で話題の90秒憑依チャレンジに誘われ、気晴らしに参加することに。それは呪われているという手の形をした置物を握って Talk to me と唱えると霊が憑依するというもので、その手は必ず90秒以内に離さなければならないというルールがありました。強烈なスリルと快感にのめり込み、チャレンジを繰り返すミアたちでしたが、メンバーの一人にミアの亡き母が憑依してしまいという2023年サンダンス映画祭で話題を呼んだホラー作品で、人気 YouTube チャンネルラッカラッカを運営する双子の兄弟ダニー&マイケル・フィリッポーの初長編映画監督作品です。主人公ミアをドラマエブリシングナウのソフィー・ワールドが演じています。この作品なんだかすごい話だったんですよ。見ながらどこが本当、これ現実なんていうミステリー感があって面白かったですし、なんか夢に出てきそうなんてこうゾッとするところもありました。ただですね、結構グロテスクなところもあるので、苦手な方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。でも90秒憑依チャレンジのシーンの緊迫感、もうこれもすっごいもう半端なかったんですよ。ぜひスクリーンでご覧ください。 Talk to me、 こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では12月29日からユナイテッドシネマ長崎で公開になります。続いての作品はパーフェクトデイズ。 東京渋谷でトイレの清掃員として働く平山は、淡々としたも同じ毎日を繰り返しているように見えるんですが、まあ、彼にとっての日々は常に新鮮な小さな喜びに満ちていました。まあ、朝起きて植物に水をやり、仕事へ出かける前に空を見上げ、いつもの缶コーヒーを飲んで、昔から聴き続けている音楽や休日の度に古本屋で買う文庫本を読むことを楽しむなど、彼の人生は風に揺れる木のようでもありました。まあ、そんなある日、思いがけない再会を果たしたことをきっかけに、彼の過去に少しずつ光が当たっていくという、パリ・テキサス・ベルリン天使の歌のドイツの名所ヴィム・ヴェンダース監督がメガホンを取り、東京渋谷区内17カ所の公共トイレを世界的な建築家やクリエイターが改修するザ・東京トイレットプロジェクトの一環として制作された作品です。2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、主演を務めた俳優の役所広司さんが誰も知らないの凪良ゆうやさん以来19年ぶりに2人目となる主演男優賞を受賞したことでも話題の作品です。キャストは平山を役所広司さんが演じるほか、田中泯さん、柄本時生さん、石川さゆりさん、三浦友和さんなどが出演しています。この作品、実は私が今年見た中でベスト3に入るぐらいもうすっごく良かったんですよ。まあ、本当にシンプルな暮らしなんですけれども、そのシンプルさに心地よさや喜びをね、いっぱい感じることのできた作品でした。まあ、日々の暮らしの中に小さな喜びを探していきたい、まあ、そうすればどれだけ毎日が楽しくなるんだろうっていうことをね、すっごく感じました。まあ、そしてですね、劇中に流れる音楽もね、すっごく良かったんですよ。私これプレイリスト欲しいなと思ったぐらいです。名曲の数々と一緒にですね、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。パーフェクトデイズ、こちらは今日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はウィッシュ。どんな願いも叶うと言われる魔法の王国ロサスでは、国民は偉大な魔法使いであるマグニフィコ王に願いを捧げ、いつか王様が魔法で自分の願いを叶えてくれることを信じて暮らしていました。しかしアーシャは人々に慕われているマグニフィコ王が実はみんなの願いを閉じ込め支配しているという真実を知ってしまいます。思いもしなかった真実にアーシャが夜空に向けてどうかお願いと強く願った時、彼女の元に降りてきたのは願い星スターでした。スターや相棒の小ヤギバレンティノ、そして仲間たちと共にアーシャはみんなの願いを取り戻そうとするんですが、みんなの願いを破壊しながらその願いの力で魔法の力をさらに増していくマグニフィコ王がアーシャの前に立ちはだかるという、ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を記念して制作された長編アニメーション作品で、監督はアナと雪の女王シリーズのクリス・パックと、同シリーズやズートピアなどでストーリーアーティストを担当したファウン・ビーランスンソンがメガホンを取っています。音楽はジャスティン・ビーバーやエド・シーランにも楽曲を提供しているソングライター兼アーティストのジュリア・マイケルズが担当しています。ボイスキャストはアーシャをウエストサイドストーリーでアカデミー賞助演女優賞を受賞したアリアナ・デポーズ、マグニフィコ王をクリス・パインが務め、日本版声優をアーシャを生田絵梨花さん、マグニフィコ王を福山雅治さんが務めています。もうですね、ディズニー100周年を記念すべき作品だなと、まあ、ところどころオマージュなんかも散りばめられていて、まさにディズニーが叶えようとすることすべてが詰まった素敵な作品だなと感じました。そしてですね、福山雅治さんのね、ヴィランのボイスがなかなかぴったりでね、ハマり役だったんですよ。もう楽曲もですね、すべてが素晴らしい、本当に素敵な作品でした。この作品、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ウィッシュ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画をご紹介します。戦後いわれのない罪で旧ソ連、まあ、現在のロシアから日本に戻れなかった日本人がいました。アヒコ哲郎、三浦正雄という2つの魂に捧げる今だからこそ知られるべき事実、アヒコ哲郎物語、戦争の囚われ人、ちっちゃい侍、三浦正雄の子供時代、こちらの2作品が今日から全国順次ロードショーされます。第二次世界大戦後、戦争捕虜としてシベリア、まあ、旧ソ連全土モンゴルに57万5000人が抑留され、5万5000人以上の人が亡くなっています。しかしカラフトなどの地域に残った民間人で、戦争捕虜としてではなく、いわれのない罪でソ連当局に逮捕され強制労働を強いられる政治犯収容所や広大なソ連の僻地で行方不明になった人は2000人以上存在すると言われているそうです。まあ、そんな中でカザフスタンには日本政府が把握していただけで約20名が送られ、ソ連崩壊の時まで生き残ったのはわずか4人だったそうなんですね。まあ、その4人のうちのアヒコ哲郎さんと三浦正雄さんの物語を映画化したのが、まあ、今回のアヒコ哲郎物語、戦争の囚われ人とちっちゃい侍、三浦正雄の子供時代なんですけれども、まあ、私もこれ先日見せていただいたんですが、映画を通してで初めてこのお二人のことを知りました。ぜひですね、この作品を見てお二人のですね、この史実をですね、皆さんにもご覧いただきたいと思います。アヒコ鉄道物語、戦争の囚われ人、そしてちっちゃい侍、三浦正雄の子供時代、こちらはですね、まあ、全国順次公開となっているんですけれども、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはこの曲をお届けします。山下達郎でクリスマスイブを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末、そしてクリスマスをお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。